安心のまちづくりのために、高齢者の暮らしを考える、第65回。インタビュー。地域の支え合い活動を広める機関士、住吉さん。地域の支え合い活動の発掘や立ち上げの支援を行う、生活支援コーディネーター。松阪市に5つある地域包括支援センターに1人ずつ配置されています。今年6月より、地域の交流や支え合いの場である地域の宝を皆さんに知ってもらうために、機関士、住吉さんを作成、配布しています。今回は生活支援コーディネーターの皆さんにお話を伺いました。生活支援コーディネーターの役割とは何ですか？私たちは地域のつながりや住民同士の支え合いを知り、地域に埋もれている課題を発掘、それに対応できる機関へとつなげることが主な役割です。近くに歩いて買い物に行けるお店がなくて困っているという地域の声を聞いて、生活支援コーディネーターが様々な機関に働きかけ、移動販売の導入が実現したこともあります。その地域に出向いて交流し、普段の生活の様子や地域の現状と課題などをしっかり聞くことを大事にしています。住吉さんの創刊のきっかけを教えてください。松阪市には地域の方が交流したり支え合ったりする場がたくさんあります。私たちはそれを地域の宝と呼んでいます。その地域の宝を多くの人に知ってもらい、活動を広めるためにはどうすればよいのかを話し合い、機関誌を発行することになりました。機関誌の名前には、松阪市に住んでよかった、イコール、住吉、と思っていただけたら、という気持ちが込められています。日々の活動を見える形にすることで、参加者の皆さんのやる気アップ、そして、新しい集いの場を作ろうとする方の、きっかけにつながればと思います。住吉さんを通じて、身近な地域で活動している多くの場を知り、今後、お住まいの地域でも、取り組んでみようと思う方が増えていくように、私たち生活支援コーディネーターは、地域に出向いて取材をし、地域で介護予防や支え合いを大切にしながら交流をしているグループの活動を広めていきますので、お気軽にお声掛けください。写真、2枚あります。説明。1枚目、機関誌を作成している生活支援コーディネーターたち。2枚目、機関誌を広げて笑顔の生活支援コーディネーター5人。前列。左から、第1地域包括支援センター、松尾澄子さん。第3地域包括支援センター、長谷川恵里さん。第5地域包括支援センター、赤松美香子さん。後列、左から、第2地域包括支援センター、辻健太郎さん。第4地域包括支援センター、吉住武人さん。写真、終わり。問い合わせ。高齢者支援課、電話 53-4099